皆さんおはようございます。岐阜純福音教会、今週2回目の、オンラインでの礼拝となります。先週、初めて礼拝堂での礼拝を、休止させていただいて、それぞれの家庭に分かれて礼拝を持っていくことにしました。先週は突然の決断でもありました。もともと準備は用意はしていました。しかしあのタイミングになるとは思いませんでした。私自身もまた大僧先生も不安がありました。果たしてどれぐらいの方々が日曜日の朝動画を通して共に礼拝を捧げることができるのか、もしかしたら 10%、20% ぐらいの方々かなとも思わされる時もあり、半分ぐらいの方々が見ることができるかな、いろいろ考えました。しかし結果的に先週日曜日の朝10時半から共に分かれて礼拝を持ちましょうとアナウンスをしたところ、だいたい60箇所ぐらいで動画を通して礼拝が捧げられたことが分かりました。60箇所ということはお一人で見られた方も6人とか7人の家族で見られたというご報告もいただいていますので、どうでしょう、だいたい100人近くの方々、もっとそれ以上の方々が同じ日曜日の朝10時半から岐阜純福音教会の礼拝を共にできたということ、本当に素晴らしいことだなと思いました。 80% 以上の方々が私たちの教会に集っていらっしゃる方々見ることができたのではないかなと思います。もちろんインターネットの環境やスマートフォンをお持ちでない方もおられますので、後でこの CD を作って皆さんに買っていただくということ、お届けしたり郵送することも含めてご案内をお送りさせていただきました。しかし私たちにとって大事なのは、一つ心を持って同じ時間に共に礼拝を捧げていく、そのことはすごく大事なことです。先週は初めての時でしたので緊張感があって、この後でダラダラとっていうふうにならないように私たちは心を引き締めて、また心を一つにして別れた場所でも同じこの御言葉を読み祈り心を一つにしていきたいと思います。今日はまた一つアナウンスをさせていただきたいと思います。すでに郵送で連絡網の内容が回ったかと思います。その郵送の中で私たちの教会として役員会の皆さんと共にさせていただいた決断を送らさせていただきました。それはしばらくの間礼拝堂での礼拝を自粛というかお休みさせていただくということです。礼拝堂での礼拝はありませんが、それぞれの家庭にこのように分かれて礼拝をしばらくの間続けていくという決断です。簡単な決断ではありませんでした。やはり礼拝堂での礼拝を、お休みするというのは私にとっても非常に、辛い、決断です。礼拝堂でないとメッセージを直接聞けない方々もありますし、皆さんの顔を見てまた共に賛美して礼拝する、そのことを共にしていきたい、その願いはあります。しかし岐阜県からの外出自粛要請であったり3密を避けるようにというアナウンスもありました。できる限り配慮した礼拝はできるかもしれません。しかし移動の時のリスクであったりさまざまなことを考えるときに、また前回の動画での礼拝を通して多くの方々が見られたように、このスタイルをしばらく続けることがふさわしいかということを皆さんと一緒に決断させていただきました。しばらくの間ということはまた再会が必ずやってくるということです。数週間どれぐらいかかるか分かりません。早ければ 1,2 週を期待したいところです。しかしこのコロナウイルスの国での広がり方や自治体のさまざまなご指示であったりさまざまなことも聞きながら共に決断して、またこの礼拝堂に皆さんと共に集い礼拝を捧げることを期待しています。今日は受難週、イエス・キリストが今週十字架にかかられ、今度の日曜日が復活のイースターの日になります。受難週のメッセージと合わせ今日のメッセージは、コロナウイルスの問題の中でどのように私たちは礼拝するべきか、コロナウイルスの問題の中で私たちは礼拝を続けるべきなのか、そのことを受難週のメッセージと合わせて語らせていただきたいと思っています。コロナウイルスの問題が今この日本中にある中で、多くの教会が私たちの教会と同じようにどのように礼拝を持っていくか悩んでおられたり、今現在進行形でいろいろと取り組んでおられます。ある教会は すべてもオンラインで中継のみの教会もありますし、私たちのようにこう動画であったり、CD であったりお配りしての礼拝をしていらっしゃる方々もあります。また、いや、続けてやはり礼拝堂で集わないとということで礼拝堂に集っておられる教会もあります。それぞれの教会のご意見は尊重されるべきであると思います。しかし私たちこの礼拝とは何か、またキリストの愛に応えていくとは何か、そのことを今日見ていきたいと思います。御言葉を読んで、そしてお祈りして、今日のメッセージスタートさせていただきたいと思います。ルカの福音書の10章の25節から28節が今日の御言葉です。ルカの福音書10章25節から28節です。ルカの福音書10章25節から28節です。それでは御言葉をお読みしたいと思います。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。お祈りします。愛する天の神様、このようにしてオンラインで私たち共に礼拝を捧げることができることを感謝します。主はあなたを心から愛します。この礼拝を感謝します。このような形ですけれども、しかし別れてでも礼拝を持つことができるこの恵みを感謝します。また今同じ時に心を一つにして祈り、御言葉を開いてらっしゃる神の家族を感謝します。どうぞ私たちをコロナウイルスのこの問題から守り、また導いてください。この問題が早く解決しますように。しかしこのような中でも私たちは礼拝を止めることはありません。形式が違っても私たちは礼拝を続けていきます。主よ、どうぞ今日それぞれの場所にあなたが御言葉を通して語ってください。主よ、あなたに期待します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。このルカの福音書の10章の25節から28節、ここの箇所は私たちがこのコロナウイルスの問題の中でもどのように神様の愛に応えていくべきか、大きな答えが書かれていると思います。早速一つ目の今日のポイントに行きたいと思います。私たちはどのように礼拝するべきか、そのことが書いてあります。27節を見ていただきたいと思います。27節の最初にイエス様は答えられました。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。今日の一つ目のポイント、それは神を信じ愛することは私たちにとって最も大切なことだということです。神を愛し礼拝することは私たちにとって最も大切なことです。イエス様は別の箇所でも、マタイの福音書のところでも言われました。律法を集約すると、旧約聖書を集約すると何かと聞かれたときに、それはこの心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。そしてもう一つが続く、隣人を愛しなさいというところです。しかしまず最初に出てくるのが、私たちは神様を、主を心から愛し信じていかなければいけないということです。このことは実は素晴らしいことを言うことができます。それは私たちは神を愛することができるということです。多くの宗教は神を崇めなさいとか、神に捧げなさいとか、盲目的に信じなさいとか、そのようなことが言われます。しかし聖書が語っている神様は、私たち自身が神を心から愛することができるということです。神と心を通い合わせることができるということです。聖書が語っている本当の神様は、私たちと愛の関係を持ちたい、そのように願っておられるということです。それはなぜか、それは私たち一人一人が神様の愛をもって作られた存在だからです。多くの宗教が言うように、私たちがただ単に神から作られたものだとしたら、私たちは確かにお金を捧げ、時間を捧げ、 礼拝にどこかの山であったりとか神社仏閣に行かなければいけない存在です。しかし私たちは神によって愛された存在ですので、どこにいても神に対して愛を表していくことができます。今日この動画を見ながらも共に賛美し祈る中で、神を私たちは愛していく、神様を愛していくことができるんですね。神様は私たちを愛しておられるがゆえに、私たちが自由に神を愛されるように、また礼拝するように作られました。神様にとって私たちが自動的に礼拝して神様を愛するようにするのは簡単だったかもしれません。小山健を作るときに、もう小山健が何時何分になったら毎週日曜日の午前中3時間は必ず礼拝することとか作ることができたかもしれません。しかし神様は私たちが心から愛するように作ってくださいました。ですので逆に言うと、私たちは自由意志が与えられていますので、愛さない、礼拝しないということもできてしまうわけです。しかしそこには神様の本当の愛がゆえの許しの領域があります。私たちは神様を愛することができるけれども、罪の性質があるものです。最初の人アダムが罪を犯してしまった時に人に罪が入り、私たちは罪人の流れの中にあります。罪というのは人を殺してしまったり、姦淫を犯してしまったり、盗みをしてしまう、そのようなことだけでは実はありません。一番の罪は神がいない、神と関係を持たない、それが一番の罪です。そして聖書は言っています。罪から来る報酬は死だと書いてあるんですね。私たちが人を殺したら、いや死ななければいけないだろう、そのように私たちは思います。しかし聖書は言っています。どんな小さな罪であっても、その罪から来る報酬は死です。ということは、私たちが神を愛さない、神なんか知らないという、そのような思いを持ってしまったら、その時点で罪を私たちは犯してしまっている、その報酬、結果は死だというんですね。誰もがある意味死ぬべき存在であるということです。非常につらい、どうしようという、そのようなふうに思われる方もあるかもしれません。しかし神様は私たちを愛しておられますから、私たち全員が死んでいくことを望んでおられません。それゆえに神様はもう一つ大切なことを私たちにしてくださいました。それが十字架です。今週受難週ですけども、私たちこの十字架を覚えていきたいと思います。今日二つ目のポイント、それは十字架の愛、そして私たちの応答、それをどうするかということです。二つ目のポイントは、神様からの十字架の愛、そして私たちはそれに対して応答していかなければいけないということです。今日ここに一つ十字架を持ってきました。皆さん、十字架は教会の屋上にも掲げられていますし、いろんな教会では礼拝堂の後ろにもあったりします。十字架をネックレスでつけてらっしゃる方もあるかもしれません。十字架はかっこいいものとして、クリスチャンでない方々も十字架を身につける方々があったりします。しかし十字架自体は非常に残酷な死刑の方法であったことも、皆さんご存知だと思います。2000年前のローマ帝国の時代に十字架刑というものが存在しました。この十字架刑は実は最も過酷な死刑の方法だと今でも言われています。お医者さんたちがいろいろと調べる中でも、この死刑の方法はあまりにも残酷で辛い死刑だと言われています。1000回死ぬと、1000回の死に値するぐらいだというふうに言われているほどです。どうなるかというと、受刑者の方は太い釘で手足を打ち抜かれるわけです。そうすると少しでも動くと激痛が神経に走るわけです。そして刺さる時のその釘のザラザラしたところで、もうここでもう少しずつですね、どんどんどんどんここで炎症が起こっていくわけです。そして血が流れていくときに、そこに動物であったりとか鳥であったりやってきて食べたりですね、舐めたりしてくるわけです。また出血と脱水で苦しくなっていきます。この十字架刑で釘で刺されると体がだんだんだんだん下がっていきます。痛くなります。苦しくて上がっていきます。それを繰り返していくときに、だんだんだんだんと心臓が苦しくなっていきます。息が苦しくなっていきます。もう 泳いでてずっと泳ぎ続けて疲れてしまった、そのようなもっとそれよりもひどい状態になっていくわけです。そして、最後には心臓の中で血と水が分かれてしまう、そのぐらいの状況が起こって、実際 2,3 日苦しんで死んでいく、それが十字架刑でした。ですので多くの8割から9割ぐらいの方々が発狂して死んでいったと、そのように言われています。あまりに残酷すぎるので、ローマ帝国ではこの死刑の方法はしばらくして取りやめとなったほどです。ローマの人たちは言いました。十字架刑は愚かなものだと言いました。あまりにもひどすぎるからこの死刑の方法は愚かだと言いました。ユダヤ人の人たちはこの死刑の方法、十字架のことを恥だって言いました。十字架の上で発狂して、もう全てをさらけ出して苦しんでいる姿を出さなければいけない、それを多くの人たちに見られなければいけない、だから恥だと言いました。聖書の中で、私は十字架を恥だと思いません、愚かだと思いませんと書かれていますけれども、そのことを意識して書かれているわけです。十字架刑はですから残酷な痛々しい死刑の方法だけでなくて、人格的な苦しみ、精神的な苦しみ、全てを背負った苦しみを表しているわけです。この最悪な死刑の方法の十字架刑、ちょうどここに釘のこのレプリカも持ってきましたけども、この大きな釘を刺されて釘付けにされる、それはどんな人か、それは極悪なもう殺人犯であったり、多くの人を間違った方向に導く政治犯であったり、そのような人たちがかかっていきました。しかし私たちは知っています。神の子、神であるイエス・キリストがこの十字架刑にかかってくださったわけです。聖書が十字架について語っていることを3つ御言葉をお読みしたいと思います。皆さんと一緒に開きたいですが、時間の関係もありますのでお読みさせていただきたいと思います。マルコの福音書10章の45節にはこう書かれています。人の子が来たのも多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス・キリストは多くの人の身代わりとして命を捧げるために来てくださいました。第一ペテロ2章の24節、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。イエス・キリストは自ら十字架にかかってくださったんですね。ローマ帝国にかけられたから死んだのではなくて、イエス・キリストは神ですから選ぶことができました。自ら十字架にかかってくださったんです。ヨハネの福音書15章13節、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス・キリストは私たちを友と呼んでくださいました。その友のために命を捧げてくださいました。それよりも大きな愛はありません。誰も自分の誰かの代わりにこの十字架にかかりたいと思う人は普通誰もいないわけです。しかしイエス・キリストは私たち全てのためにこの十字架にかかってくださいました。神ご自身が、神の子が十字架にかかってくださる、罪なき者がかかってくださるゆえに、私たち全ての人の罪がイエス・キリストが背負ってくださったということです。しかし私たちがしなければいけないことがあります。それは私たちが神の愛を受け入れるということです。どれだけ素晴らしいプレゼントが用意されていても、先日バレンタインデーもありましたが、バレンタインデーのチョコレートを誰かから渡そうとされても、それを受け取る側がプレゼントをありがとうと受け取ることがなければ受け取ることがありません。バレンタインデーのチョコレートも受け取ってお返しをするかどうかはそれぞれに委ねられているわけです。私たちもこの十字架という素晴らしいプレゼントを受け取るか受け取らないか、それを実は選ぶことができるわけです。しかし今日私は皆さんにこのプレゼントをしっかり受け止められることをお勧めします。またもうすでにクリスチャンの方々はこのプレゼントの意味をしっかり噛みしめることをお勧めします。このイエス・キリストの最高のプレゼント、十字架の愛、そしてイエス・キリストを信じるときに全ての罪が許される、そのことを信じるときに何が起こっていくか、このプレゼントを受け取るときにどうなるか、一つ目のこと、それは私たちの全ての罪が許されます。もう一つは私たちに永遠の命が与えられます。天に行くことができます。そしてもう一つ大事なこと、私たちは神の家族となります。礼拝堂に皆さんが集っておられない、一つに集まれないのは残念ですが、今家々で分かれています。しかし私たちは一つの神の家族です。 私たちの罪が許され、永遠の命が与えられ、そして神の家族とされる、この十字架のメッセージは私たちに素晴らしいプレゼントを私たちに与えてくださっています。私たちはそのプレゼントを受け取らなければいけません。そして大事なこと、先ほどルカの福音書の10章の27節で、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと書かれています。イエス様がまず私たちに心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして私たちを愛してくださった。なので私たちはその愛に応えていかなければいけないということです。礼拝はもちろん不要でも不急でもありません。礼拝はとっても大切なものです。天国にいても私たち礼拝しますから、私たちは神様を愛し、神様を礼拝していかなければいけません。礼拝というと何かこうお辞儀をして神社仏閣の前でと思うかもしれませんが、それは日本人や間違った人のイメージです。聖書が教えている礼拝は神様との愛の関係です。ですから私たちは礼拝を大切なものとして続けていきましょう。コロナウイルスの問題があったとしても礼拝は続けなければいけません。それはたとえ礼拝堂に集うことができなくなったとしても、各々の家で、それぞれの心で主を礼拝していくことが私たちできるということです。イエス様が十字架にかかれたときに、あの幕への天幕が破られ、私たちは自由に神と顔と顔を合わせることができるようにされました。私たちは今日もこのようにして礼拝を捧げていきましょう。それは私たちの人生にとって最も大切なことです。そして先ほどお伝えした二つ目の大事なこととお伝えした通り、私たちは十字架の愛を噛みしめて、十字架の愛に応答していかなければいけません。そして今日最後に三つ目のポイントをお伝えして終わりたいと思います。それは、ルカの福音書10章の27節の後半部分です。イエス様が言われたもう一つの大切なこと。それは、また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとありますと書かれていることです。もし私たちが主を愛しなさい、主を礼拝しましょう、そのことが大事ですだけで終わるんであれば、礼拝堂に集ってどんなことがあっても礼拝していく、そこに立っていくことももちろんできます。そのような判断をされている教会を私は否定することはしません。むしろ素晴らしい信仰だなというふうに思います。しかし聖書がもう一つ大事だと言っていること、それはあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいということです。私たちは愛を周りの方々に表していく必要があるわけですね。その愛というのは人間的な愛ではなくて神の愛、アガペの無条件の愛を表していく必要があるということです。私たちの家族を、友人を、地域の方々を愛していく。そのことを考えるときに私は今回のこの礼拝堂で集わない礼拝のスタイル、それは隣人を愛することの表れの一つだと思わされています。私たちの教会で、コロナウイルスに感染している方をお聞きしていません。またそのご家族や近くの方々でおられたというのも聞いておりません。しかし今、全国的に蔓延する中で、どこかにそういう危険性があるかわかりません。また移動中にそういうウイルスが近くにある可能性も否定ができないわけです。私たちがこのコロナウイルスを持ち運んでしまったりですね、私たちがそのようにしていくことは、証しにならないからとかそういうことだけではありません。私たちの愛する家族や友人や地域を守るために、私たちは、今回このように礼拝堂に集うことをあえて避けて、それぞれの家々で礼拝を続けることで、隣人を愛することを私は表していると思っています。ですので、どちらも大事ですね。礼拝を捧げることも大事です。そして隣人を愛することも大事なわけです。ですので私たちはその間を取るというか、その両方を守る意味でこのように分かれて、礼拝を続けていく、そのようにしていきたいという結論をしたわけです。ここで私たちは、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、この言葉を最後に噛み締めて終わりたいと思います。実はここで、隣人というのは先ほど私たちの周りの人々のことというふうにも言いましたが、実はこの御言葉の後でですね、良きサマリア人の例え話が出てくるわけです。イエス様は例え話で、隣人とは誰ですかと聞かれたときに、良きサマリア人の例えをされました。そして、その良きサマリア人とは、イエス・キリストのことを実は表しているんですね。私たちは、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいというときに、まず、私たちの最高の隣人、最高の友である イエス・キリストを愛さなければいけません。愛していきましょう。愛さなければいけませんというと義務的に感じるかもしれませんが、主は自由に私たちが心から愛することを願っておられます。イエス様を愛していきましょう。十字架の愛をしっかりと受け入れて、十字架の愛をかみしめていきましょう。この十字架の愛は私たち一人一人のためです。そしてもう一つ大事なこと、それはこのイエス・キリストの愛を周りの方々にお伝えしていくということです。これは強制的なことであったり、信じないとあなたは滅ぼされるとか裁かれる、もちろんそういうのも事実です。しかしイエス・キリストの無条件の愛で愛された私たち自身が、自分自身のように、自分自身が愛されたように隣人にこの愛を伝えていく必要があります。イエス様、あなたのことを愛しておられるよ、無条件の愛で愛しておられるよ、あの十字架はあなたのためでもあるんだよ、だからこのイエス・キリストの福音、グッドニュースを受け入れてほしい、お伝えすることは何よりも大事なことです。私たちはこのイエス・キリストの最高の愛に応えて生きていく必要があります。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。自分自身のことを愛せないかもしれない、そのように思う方があるかもしれません。自分なんか取るに足らないと。しかし最初に言いました、神様あなたを愛を持って作られました。そしてあなたが愛を持って神様を愛していくことを望んでおられます。そして十字架の愛を受け入れて神様を愛して生きていくことを願っておられます。今週は受難週です。それぞれの置かれた場所で、ある意味私たちもこのコロナウイルスという困難の中にあります。しかしイエス様がこの十字架に向かわれた1週間どのように向かわれたか、そのことをかみしめながら歩みましょう。御言葉をぜひ読んでください。聖書通読表を年の初めにお配りしました。ぜひ聖書通読を続けていただきたいですし、特に今週はこの十字架の箇所を読みましょう。イエス様がどのように歩まれたか、そしてその思いをかみしめていくこと。そして今度の日曜日はイースター礼拝の日です。来週は大僧先生に語っていただく予定ですけども、イエス様は十字架かかって死なれましたが、3日目によみがえられました。私たちはこの勝利を来週喜びます。しかしまず今週この十字架の愛をかみしめていきたいと思います。今これからしばらく最後に、短く祈る時間を持ちたいと思います。それぞれで目を閉じていただいて祈っていただきたいと思います。もし悔い改めるべき罪があれば悔い改めましょう。また神様の愛を受け入れていきたいです。そのように願われる方は祈ってください。また神様の愛、十字架を少し忘れて生きていました。しかし今日もう一度かみしめていきます。今しばらく自由に祈りましょう。しばらくしてからお祈りで閉じます。